はい、せーの。まるちゃんのポッドキャスト始まるよ。
まるちゃんトークは、地球は北米はアメリカはカリフォルニアはサンフランシスコのちょっと南、サンフロに18年住み着いたけど日本に帰ってきた、自称を歌って踊れるアニメーターの変な子まるちゃんがお届けするおもちゃだけのポッドキャストだよ。楽しいよ。
はい、どうもまるちゃんでございますね。はい、最近ちょっとね、いいんじゃないですか、この更新頻度というかね。悪くはないですよ。まあ、その分ね、いろいろその分なんかやっぱポッドキャストとかというか、そうだよ、1日は24時間しかなくて、1週間は7日しかなくて、1年は365日しかないので、どんなに頑張ってもね、やっぱりね、やることには限界があるね。いろいろやりたいんだよ、まるちゃんは。昔から言ってるけど、まるちゃんやりたいことがいっぱいありすぎて、まるちゃん3畳ぐらいしたいですね。いっぱいボディがあればいいとにって思ってるんですけど、そんなことはね、今の科学技術無理だけど、将来できるようになるのかね、わかんないけど、まるちゃんその頃にはもう多分生きていないと思うので、まあとりあえずね、あの1年365日21日24時間でできることをしようという感じなんですけど、最近なかなかね、ポッドキャストね、サボってないんじゃない、サボってるという言い方ダメか、うん、やりたくてやってるんだもんね。まあそういうのはどうでもいい話ばっかりで、いつも時間が経っちゃう、やばい。というわけで、今日は産休育休というトピックですね。これ子育てっていうトピックで、ちょっとアメリカの産休の話とか育休の話をちょっとしたことが大昔にあったかもしれないんですけど、産休育休っていうトピックは、まあ、多分まだ今までなかったかなと思うんですよ、うん、なかったと思うんですけど、産休育休ね、のについて喋ろうかな。なんでこのトピックを入れたかというと、多分それについてのね、くじをね、ちょっと前に引いてたんですよね。でも最近更新頻度が低いから、ちょっとくじ引いても、なかなかそれを録音しなくて、なんかずっとね、その昔のエピソード作ろうかなっていう、あの下書きがね、ずっと残ってたので、じゃあ一応ということで、産休と育休の話をするんかなでもまあ、産休と育休というのを語るにしても、まるちゃんはアメリカでしかまだ一度も産休も育休もしたことないので、というかそもそも産休育休っていうのは日本語なので、まあなんかいろいろと違うカテゴリーがあるんですよ。あのね、政府がね、いろいろやってこうする制度じゃないですか、こういうの。だからいろいろと違うんですよ。まるちゃんはそのアメリカで一回産んで育休とか取ったんですけど、でもこの産休育休制度自体に対しては、まあでもこういうことを日本語ポッドキャストで喋るということは、なんかこの日本とアメリカどっちがいいのかなみたいなね、そういう なんだろうそういうねどっちがいいということはないっていうこともないかなと思うんですけど、これに関しては日本に軍配が上がるんじゃないかと丸ちゃん思ってるんですよ。軍配が上がるってどっちだ、軍配が上がった方が勝ち、どっち、これ日本に軍配が上がるって言ったら日本の方がいいっていうことですか、まるちゃん日本語どうしようだね。そんな感じで多分にそっち、そう、日本が勝ち負けとかないんだけどね、産休育休にね、勝ち負けがないけど、その日本語的な軍配が上がるという意味で日本が勝ちだと思ってるんですよ。なんでか、あ、でも分かんない、どうだろう。でもなんでかっていうと、だってね、そもそもね、アメリカっていうのはね、ダメなんですよとか言っちゃダメか、こんなディスっちゃダメか、アメリカ分かんないけど、でアメリカっていうのは、なんだ、いわゆる先進国って今言わないんだっけ、わかんないや。でも先進国と言われる国の中で、唯一、全国レベルの、有給の産休育休がないっていう国なんですよ。有給ってどういうことみたいな感じなんですけど、ほら、日本ってほら、産休とか育休とかになると、お給料の何パーセントまでみたいなのあるじゃないですか。でその出るみたいな、その市だか国だか分かんないけど、まるちゃん分かんない、日本で産休育休取ってないから分かんないですけど、で出るみたいになるじゃないですか。あれがその日本中どこにいても多分それが使えるわけじゃないですか、多分働いてる人だったらね、多分個人事業主とか自営業とか役員とかだとなんか使えないみたいなのどっかで読んだんですけど、まあそういうややこしい話はあれなので、でもまああるじゃないですか。アメリカはないんですよ、全国レベルでね。でこれが結構その州によったりとかして、でまるちゃんで言ったらカリフォルニアはそこそこいい州で、 なんだかな産後12週間か忘れたけど、まあわかんない、細かいことはカリフォルニアに住んで調べてみてって感じなんですけど、まあ12週だかなんだかわかんないけど、まあなんかそこそこ何週間かその産後お金が出るんですよ、そのカリフォルニアからね。だからそういう意味ではお金がもらえる産休育休があるっていうことでグッドなんですよ、カリフォルニア。でしかもね、サンフランシスコはさらにすごいんだ。でそのカリフォルニアから出るやつは 60% か 70% か分かんないけど、それぐらい、これ前にも言ったかな、けどサンフランシスコ市の中にある会社で働いた場合は、そのサンフランシスコ市が、あ、市じゃないわ、そのサンフランシスコ市に法律があって、その会社がその差額、その 60% か何だかが州から出てるのの差額を会社から出して 100% 分、お給料 100% 分にしなきゃいけないみたいな法律が確かあるんですね。まるちゃんはその法律ができる前だったかな、なんだけど、でも それ以前にあれか、あの会社が結構出してくれる会社だったので、そのカリフォルニアの制度はまるちゃん使わないで3ヶ月ぐらいで会社に戻っていった気がするんですよね。でもそんな感じで、まああれよね、いわゆる企業努力にこう委ねちゃってる部分もあるんですよ、アメリカのこの産休育休っていうのはね。だからそういう意味ではやっぱり日本ね、しっかりしてるからいいかなと思うんですけど、あれですよね、あのまるちゃん最近ね、あのまるちゃん、あの昔から市とかのなんか活動とか、なんかそのお手伝いみたいにしてみたいなってずっと思ってて、でちょっと日本に行ったらやりたいなそういうのって応募してみて、であの市のね、まるちゃんが住んでる市の広報誌みたいなの、男女平等推進情報あと男女共同参画の、あのなんかページがあるんですけど、それのお手伝いみたいなのするあのやつをねちょっとやってるんですよ最近。でそれでなんかその前回のトピックが、ね、育休かなんか、男性の育児休暇が日本でどうなのみたいなね話をするページだったんですけど、そもそもちょっとどうでもいいことをちょっと突っ込んじゃないどうでもいいこと言っていいですか。男女共同参画って、あの参画っていうのなんか参加の参に書くってやつ、あれね、まるちゃんよ、参画って読むの知らなかった。まるちゃんは男女共同参画みたいに思ってたら全然違った。どうでもいいんです。第1回目のミーティングで言ったら、いやこの男女共同三角ってなんだ、三角って四角かみたいな頭の中で思ったんですけど、そんなことはどうでもいいんだ。そんなおバカなまるちゃんが頑張って市の広報誌のお手伝いしてるんですけど、そう、それでなんかやっぱその男性の育休の取得率みたいな話にフォーカスしようかみたいなことになって、その話になったんですけど、そういう目線で見るとこれはアメリカに軍配が上がるかなってマルちゃん思うんですよ。軍配がね、軍配上がったら勝ってんのか負けてんのか未だによく分かんないんですけど、多分勝ってるはずで軍配が上がるんですけど、なぜかというと、
言い訳博士の言い訳の時間
が始まりましたんですけれども、ちょっとは言い訳だな、もうこれは完全に言い訳なんですけれども、言い訳プラスちょっとだけトリビア博士最近出てきてないからトリビアも入ってるんですけど、まあ8割方言い訳かなというわけで、何の言い訳かというと、これはあのアメリカの方に軍配が上がるとか言っときながら、なんでその軍配が上がるって言ったのかを説明しないまま、またですね他のトピックを話し始めてしまいまして、そういうのが多いんですよ、まるちゃん。だってほら、あのポッドキャストって普通ほら、あのなんだ、ああいう本とかじゃないよ、脚本みたいなのとか書いたりとかして、そういうねトラブルが起こらないようにしっかりとねやるもんなスタイルの人もいると思うけど、まるちゃんそんなことしてる暇がないから、1年はね365日しかなくて、24時間しかなくて、まるちゃんやりたいことが565日以上分ぐらいあるから、そんな余裕がねなくて、とりあえず取り始めちゃってるんですけど、そういうことをしてるからこういう事態になりやすいんですけれども、なんで軍配がねアメリカの方にこの男性の育児休暇っていう意味では上がるのかっていうと、なんかその日本はねもう女性の 90% 以上が育児休暇を取るみたいな統計が出てるんですよね。で男性の方はねまだまだなんですよ、30% にも満たない、なんか令和4年で 17% とからしくて、めちゃめちゃ、ね、低いんですよね。それで言うと、アメリカの方が その辺のね、その、どっちも取るぜ、みたいな、どっちも、もうなんか、まあ、多少多分、その女性の方がちょっと多いのかな、みたいな感じの統計にはなってるらしいんですけど、でもね、だいぶね、 ほとんど一緒ぐらいだったような気がするんですよ。また。でも、この間ね、これね、まるちゃん適当に言ってるから、まるちゃんの統計の話は、なんないと思ってるかもしれないんですけど、この間その市の、なんかその、育児休暇のことを調べるので、ちょっと調べたので、大体そういう感じだったんですよ。いろんなね、その、アメリカとか日本のいろんなの統計を調べてたら、大体そういう感じで、アメリカの方がその、ジェンダーにかからわらず、性別にかからわらず、この、育休とか産休を取ってるっていう。まあでもなんかその、マルちゃん的な周りね、アメリカ、まあでもサンプルが少ないですけど、マルちゃんの周りを見てても、その、子供が生まれたらみんなね、その、女性とか男性とか関わらずに、こう、みんな育休とか取ってる人が、もうバンバン取る人が多いっていうのが、そのマルちゃんから見たアメリカの感じなので、そういう意味では、その、日本はと、その男性の育休取得率っていうのが低いんだって。それが低いっていう意味では、軍配がね、その、そういう、その、どっちが、まあその、偏ってないかっていう意味では、その、アメリカに軍配が上がるって言ったんですけどっていう風にその後に続けたい話をねこの話を入れる前に喋り出しちゃったんでここで言い訳博士が出てくるというね。でここでちょっとトリビア博士 2% ぐらいに2 8割ん 20% まだいいや 20% ぐらいのトリビア博士が出てくるんですけども、日本のね育休男性の育休取得率っていうのは今令和4年で 17.13% なんですよ。これはね厚生労働省調べです。ほら、まるちゃんちゃんとしてきたよ。厚生労働省調べですからね、出典がね。で、それで、なんだ、令和7年までに 30% を目標としてるらしいんですね。で、これがね、17って言うとなんかもう全然じゃんと思うかもしれないんですけど、その、上昇率で見るとかなりうなぎ登りなんですよ。これグラフで見るとめっちゃわかるんですけど、その、平成27年ぐらい、何年前だこれ。まだ、27、28、29、30、令和元年、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7年前だ。7年ぐらい前かわかんないけど。7年ぐらい前は、本当に男性の育休取得率っていうのが 2.65% だったらしいんですね。で、そっから、平成28年 3.16、5.14、6.16、7.48、12.65、13.97、今年は 17.13 っていう感じで、ぐわーっと うなぎ登り的な感じなんですよ。だから、これ行くんじゃないの？令和7年 30% なかなか行くんじゃないのっていう感じで、このままね、うなぎ登っていったら、ね、なんかもうみんな育児しますよみたいになっていくんじゃないかとは思うんですけど、だからいい感じよね。傾向としてはいい感じ。その数字だけ見ると 17% って低いんですけど、その上昇率で見るとすごいね、上がってんですよね。だからね、上がっていけばいいよ。うん、上がっていけばいいよと思うんですよ。そういう感じで上がっていけばいいんですけど。っていうことで、そのトリビアの次の話に入るんだわ。うん、そう。だからなんでね、じゃあなんでアメリカはそんな、なんかその、ね、その平等っていうか男女共同参画の話ってもうしたっけ、わかんない。何男女共同参画って思ったら、この前にまるちゃんのトリビアの前にその話が出てきたのか後に出てきたのか忘れちゃったんですけど、その三角がどうのこうのみたいな話をするので、してたらもうはいはいはいそうねって聞いてほしいんですけど、この後に出てきたらそういうことですということで、まるちゃん本当計画性がない、だからこういうまるちゃんあれですね、トリビア博士と言い訳博士とか、その、まるちゃんトークをサポートしてくれてくださっている、この従業員の皆様、従業員なのか雇用主なのか私は。そういうことはいいんだよ、もう。もう全部まるちゃんが勝手に作ってる、あれなんだか、イマジナリーフレンドなんだからね。イマジナリーフレンドって知ってますか、アメリカだけじゃないか。でもアメリカの方がいるか、子供たちが子供の頃に、想像上で作るお友達のことです。イマジナリー、想像上のフレンド、友達。全然それた話が、イマジナリーフレンドの話はいいので、じゃあ本編に戻りますね。というわけで、そういう感じですよ。なんで軍配が上がるかっていうと、みんなね平等にこうみんな育休取ってますよっていうことですね。はい、まあいろいろと難しいところあるけど、はい、じゃあ本編に戻りましょう。
言い訳博士の言い訳の時間、おしまい。トリビアン、
まあそんな感じでね、すぐ戻るんですよ、アメリカの産休育休は。まるちゃんも3ヶ月休めたらいい方みたいな。え、3ヶ月で仕事に戻るって早くないみたいな感じじゃないですか、日本だと。だけど3ヶ月も休めるなんて素晴らしいわみたいな感じなんですよ、アメリカだと。え、すごいのね、そんなにいっぱい休んでみたいな。まあ休みじゃねえんだ。 産休育休は休むっていう字が書いてあるけど、休みじゃねえんだよ、休みじゃねえんだよ、赤ちゃん育ててんだから休んでるわけじゃないんだ。その証拠に、あの英語では休みって言わないんですよ。あのなんて言うんだ、あの parental leave みたいなね、親の leave、 あのアブセンスみたいな、なんかそのリーブってあの去るみたいな、そのだからその仕事をしている場がちょっと去ってますよみたいな。あとメディカルリーブとかにも言ったりする、ね、医療的なその何メディカルリーブ、あのなんかそのちょっと病気しててちょっと長い間休まなきゃいけないみたいな時もリーブって言うんですね。だからお休みではないんですよ。他に重要なやることがあるからやってますよっていうことね、ことねっていうことで、なので何の話だっけ、そういう風に言うときは休みじゃないんだけど、そのアメリカだと結構短いんですよね、本当に短いという風に言ってたらもう8分も喋っちゃってるので、じゃあそのアメリカの産休育休短いみたいな話を後半で続けようかね。もうそろそろさ、マルちゃんトークって、ね、前半後半分ける必要あるみたいな、ね、当初はほらなんだっけ広告みたいなのが入ってたから分けてましたけど、もうあの広告なんかね全然来ないから、もうただ前半後半分かってるだけみたいな。でもまあいいか、その小休止あった方がまるちゃんもね、あの口の中にさ、なんだっけ、あのこうあのビチャビチャビチャって なんだこの泡みたいなのがたまたカニみたいにならなくて済むので、ちょっと小休止入れた方がいいので、後半はそのアメリカの育休産休短いよねみたいな話 してきましょうか。はい、じゃあありがとうございます。小休止、口の中の泡をどうにかしてきます。お茶でも飲もうかな。というわけで戻ってきました、まるちゃんです。何の話したっけな。前半もね、なんかもうどうでもいい話が右から左から入っていくから、全然その話したいことが進まないまるちゃんとか、まあ、そんないつものだ。そんなちゃんとしたそういう制度の話を真面目に話してくれるポッドキャストとかそういうの聞きたかったら、もう Google 検索でもすればいいね。マルちゃんトークを聞く必要なんかない。もっとちゃんと世の中にはそういうちゃんとした情報が溢れてるからっていう、またどうしようもないことを喋って30秒も後半を使ってしまったんですけど、アメリカのね育休産休は短いっていう、そう短いんですよ。だから日本はだって1年は取れるじゃないですか、その育休で。で最大そのなんか条件があるけど2年とかまで伸ばせるんですよね。それはすごいなって思うんですよね。であのまるちゃん的にそのあの男性の育休のこととか女性の育休のそのなんだこととかちょっと調べてたんですよ。そしたらなんかその育休を取るなんだ期間みたいなのはもう日本の方が全然長いんですよ。男性にしたってなんかその何パーセントか2週間取ってるみたいな、2週間もね、そう女性でも2週間ぐらいで帰ってく人とかもねいますからね。だって稼がなきゃ、だって無給、有給無給どういうことかっていうと、その無給の産休って何みたいなのは、つまりそのアメリカ その全国レベルである法律っていうのは、その3ヶ月まで、3ヶ月っていうかその12週間、あの産後12週間まではあの会社をお休みしててもクビにならないよっていう約束があるわけなんですよ。だからその12週間もその最低レベルの、その国が保障する最低レベルのやつで言ったら、その12週間じゃあお給料ないですってなったら、その生きていけないみたいになるから、そのね、あのみんな出産した後もガンガン仕事に戻ってお金稼がなきゃみたいになっていくわけですよ。だからあのお給料のね代わりになる何かが出るっていうのは重要なんですけれども、そうだからそれで、あとなんかそのやっぱりね、もうあのそういう休めないような感じの社会ずっとね、まあ、今はもう変わってきてるんですけど、今はだんだんねもうちょっとちゃんとアメリカもあのちゃんと休むようにならなきゃダメだよみたいになってるんですけど、もう本当に10年15年前とかに子供産んだみたいな人は、例えばその何でしたっけ、あのよくその女性のなんだキャリアがどうのこうのみたいな、女性の社会進出言えない進出中、社会進出中、ちょっと本当に女性の社会進出中の話にはもう戻ってくるんですけど、ちょっとどうでもいい話また突っ込んでもいいですか。まるちゃんこの間ね、あのごめんねこんなね、ごめんね、まるちゃんこの間何でしたっけ、あのアメリカに、まるちゃん今あの永住権持って日本にいるから、その長い間日本にいたかったら、その永住権ってアメリカに住むためのものなので、アメリカをなんか6ヶ月以上離れるんであったら、なんかそのそういうお許可をね、アメリカの政府からね、アメリカのお上からもらわなきゃいけないんですけど、そのそれがその再入国許可証って言うんですよ。で再入国許可証、英語だと Re-entry Permit って言うんですけど、今めっちゃ噛んだじゃないですか、 言いにくくないですか。なんか東京特許許許可許許許許東京特許許可局、東京特許許可局みたいじゃないですか。再入国許可証、再入許許許許証みたいになっちゃってだからなんだって話じゃない。であの取りに行ったんですよ、あのマルちゃんついに発行されたので。アメリカのね政府はお仕事が遅いので、もうねもう1年半以上前にあの申請したのに、もうアメリカにいる時に申請したのに、まだ全然ね発行されないので、やっと発行されて取ってきたんですけど、あのこうやってあの行って受付の人に今日は何の御用でみたいに言われて、あ今日はあのグリーンカードじゃなかった、あの再入国許可はい、リエントリーパーミットですねこちらへみたいに言われて、そう全然噛んじゃって言えなかったっていう話をするのに何分使ってるんだって話なんだけど、その何を感じたの、社会進出か、社会進出、その女性の社会進出みたいなことを言うじゃないですか。でそこでなんかでもやっぱり女性は妊娠出産があるから休むから重要なポジションにはつかせられないよみたいなことを言う人がいるじゃないですか。でもそれもね、それも思うと、そのなんかそのアメリカのその妊娠出産をしてる人の過酷さを見てると、あその知り合いのそのアメリカ人のね女性で、あのもう結構大きい声で、私がね最初の子を産んだ時はあの子供を産んだその日に病院にパソコン持ってってその日から仕事してたみたいな、産休ゼロ日みたいなこと言っててじゃないですか。そんなで、だからもう本当に子供産んだその日からなんかそのパソコンでリモートで仕事してたみたいなこと言ってて、やばいなっていうのはちょっと思いましたね。だからそういう意味ではそのまあ何ですかね、そのそういう意味ではそのなんだろうね、なんかこのメリットデメリット的にこのアメリカの産休育休ダメダメすぎて、もうなんかそのアメリカのこのね産んだ後にこう戻らなきゃみたいな、あのなんですかね、崖っぷち感がありすぎて、そのある意味その妊娠出産する人たちのこの社会進出が進んで、なんか進んだ側面はあるのかなみたいな思うんですけど、なんだろうね、その不幸中の幸いというか、めちゃめちゃダメダメから生まれたちょっとだけプラスの副産物みたいなね、もうダメダメすぎますよね。だからそういう意味ではその日本でね、その産んだ後に1年2年ってキャリアにブランクが空いちゃうっていうのは、それはそれでそのなんだろうね、あのマイナス面ではあるのかなって思うんですけど、なんだろう、何がどれどっちがいいんだ、どっちがいいんだよこれって感じですね。とはいえあのなんだ、妊娠出産とかに絡めてこの、まあ、アメリカはもともと健康保険がね最悪なんですよ。そうだからなんだ、その最近ほらなんだ、ツイッター元い XXX か XX な、うん、なんか X になっちゃいましたね、ツイッターね、そう X も元いツイッター、間違えた、ツイッター元い X でなんかちょっと話題出てたじゃないですか、国民みんな保険制度がどうのこうのみたいな、まるちゃんはそのツイートじゃない、もうツイートじゃない、ポストもしたんですけども、そのたびたびでも出ますよね、その話題的にその国民みんな保険制度みたいなのやめて、その健康保険も民間がやればいいんじゃないかみたいな話は日本でも飛び出し聞くんですけど、またそれがね、なんだかな、そんな感じの話題の、なんか誰だっけ、なんか誰かが言ったかなんかで、またその話題が出たんですけど、マルちゃんそんな絶対やめた方がいいと思う、絶対やめた方がいいですと思いますよ。アメリカはもうまさに民間なんですよ、の国民のみんな保険制度ってないんですよアメリカは。でそのアメリカの健康保険っていうのは民間がやってるの で大体ね、その民間がやってるって言って自分でその民間の保険を購入することもできるんですけど、めっちゃ高いんですよ、マジで高い、まあ、安いのもあるんですけど、だからこの民間だからね、安いのも高いのもピンキリで、あなたのニーズに合った保険を、健康保険をお選びくださいみたいな感じなんですけど、その本当に安い保険とか使えねえだろみたいな、こんなん使えねえだろみたいな、持っててもしょうがねえだろ、持ってるという健康保険に入ってるという名目のためだけに持ってる保険みたいな、もうほぼないも一緒みたいな保険、まあ、ないよりはマシぐらいの保険とかあったりとかするんですけど、まあでもそれでもオバマケアでそのなんかもう持ってても意味がないみたいな保険はちょっとなくなってきたんですけども、でもその分ちょっと高くなったりとかねしたんですけど、あのまあいろいろあるんだ、その民間健康保険のごたごたはちょっとご自分でお勉強しちゃくらみたいな感じなんですけど、まあそうだからそれで民間でそうやってなってるもんだから、その大体の保険がもう会社の福利厚生なんですよ。だ会社経由で健康保険に入るっていうのが一般的というか、そのだから自営業の人とかね、結構ものすごい額を保険に払ったりして、ただその会社員の場合はその会社が、まあ、それも会社によるんですよ。だからそう、その 福利厚生のいい会社だと、うちはその健康保険 100% 出しますから会社がみたいなとか、であとあのいやうちはあの 40% しか出さないとか 60% しか出さないみたいな、その本当に会社によってそこはもう会社的に福利厚生としての何を提供するかみたいな選択であるので、まあ、そういうとこにね、全てが委ねられてるみたいな。だからそのめっちゃいい会社に、そのいわゆるなんだその福利厚生がめっちゃいい会社に入って、そのいい保険にありつければめっちゃ待遇がいいんですよ。だからそのまるちゃんも、まるちゃんのねいた会社もかなりその保険的には良かったので、そのまるちゃんの自己負担、何月々の保険料の自己負担額もほぼ会社が全部払ってくれてるのに、そのなんかその病院に行っての自己負担額みたいな、その医療費、日本だと3割負担みたいな感じじゃないですか。あれもなんかもうあれもね3割負担とか何割負担とかあるんですけど、アメリカの場合はその保険のプランごとに全部違うんですよ。であと例えばその会社もそのあの社員に提供する保険がその何種類かあって、その中で1個選んでくださいみたいな感じなんですよね。だからそのでまるちゃんもそのどれがいいかなって選んだことで選ぶ、でどれを選ぶかによってもその支払いがね変わってきて、例えばそのまるちゃんがその出産をねする1年ぐらい前かな、で会社にこう3つぐらい保険があって、これ吟味してると、あ出産の入院はあこっちの保険だと1日250ドルみたいな、こっちの保険だと1回の入院で500ドルみたいなね。だつまりその1日250ドルの保険に入って、じゃあ例えば帝王切開なんかその あの容体が困難みたいな、なんかいっぱい入院しちゃったら 250×日数になるじゃないですか。だからその2日以上になる可能性を考えたら、1回の入院で500ドルの保険を選んだ方がコスト的には収まるわ、なあの安いわけじゃないですか。そう考えて、なんかそういうことも絶対あるだろうなと思って、そんな何もないわけはないと思って、そっちを選んだんですよ。その1回の入院で500ドルみたいな保険をね。で案の定まるちゃん帝王切開になったじゃないですか。でなんかその2日以上こう病院にいたので、だからそのチョイスは正しかったわけですよ、そのまるちゃんのね。でもそういう感じで、その妊娠はこう、この病気はこう、この病気はこうみたいな、その病状ごととかにいろいろ分かれてて、このプランだとこっちが高いけど、このプランだとこっちがお得だなみたいな、自分にはこういう病状があるからこっちのプランの方がいいかもみたいなね、そういう選択をしていかなきゃめんどくさ、くっそめんどくさみたいな感じじゃないですか。しかもこれがそのまるちゃんの選んでたそのプランはめちゃくちゃいいんですけど、そのまるちゃんその会社員とかやる前に、その大学卒業してね、その全然いいプランがないその時とかに、そのあのもうとりあえず保険ないよりマシみたいな入った時とか、年に3回までしかお医者さんには行けませんみたいなとか、あのなんだっけ、200万円自分のお金を使うまでは保険料一切出しませんみたいなのがあったりとか、もう大変ですよ、大変。まあでもそれでもね、大きいアメリカのほら医療費って何千万とかになったりするから、200万まで自分で出したらその後保険が出してくれるみたいな、保険でも十分だけど、でもねっていう話じゃないですかね。そんな感じでそんなになっちゃうので、だからその貧乏人はあのね、どうしようもない会社あの保険で頑張りなさいみたいなとか、だからね、アメリカだとなんかみんな結構正社員になりたがるのは健康保険に入りたいみたいな。だから知り合いとかでその何て言うんですか、その正社員の仕事が見つかるまでになんかあの全然仕事がね見つからないみたいな人で、そのちょっと具合が悪かったりとか、その怪我したりとかして、あ骨折ったりとかして、でもまあ大丈夫でしょ、だって病院行ったら高いからみたいなんで病院行かないで骨とかね折ってんのに、で変な風にくっついちゃって、もうそのなんかちょっとね残っちゃうみたいな、そういうもうそういうのザラザラなんですよ。あもうほらアメリカの健康保険がダメな話になって妊娠出産の話だったので、でもそういうねのがあるから、やっぱりそのそうあのマルシャン日本に来てからの方がね、あのなんていうんですか、その保険料みたいなの払ってるの、毎月払ってる額としては多いんですよ。だって前はだってほらほぼ会社がね全部払ってくれてたから、だからそういう意味ではその自分あと自己負担のなんだ病院の窓口で払うお金も多分アメリカにいた時よりも多く払ってるんですよ。アメリカにいた時はその保険がいい保険だったから、その3割よりも全然3割どころじゃないぐらい、なんかお薬とかも全部1000円みたいな、1000円じゃないか、今だって1ドル150円だからね、1500円みたいな、まあ、10ドル、全部10ドルですみたいなとこのプランとかもあったので、そういう意味ですごい自己負担額は安かったんですけど、それはその自分がねいい保険に入ってたからっていうことですよね。でもそういう意味ではそのみんなね、どんなみんな同じ、ちゃんとみんなどんな人でもちゃんとね医療がちゃんと受けられるみたいな日本のシステムはいいので、まあどうにかねこれはね これはなくなっちゃダメだよとは思うんですけど、そんな感じで、でもそんな感じですよ。だからそう、アメリカだとその会社によってその保険がねいろいろ違うから、子供をね産むプランみたいなのも今の会社に自分か、またはそのパートナーがね、パートナーの保険に入るのもできるんですよ。今の、ね、保険に自分が入ってる間にもう一人ぐらい子供産んどかなきゃな、そうしないと病院代がなみたいななっちゃったりするので、なんかややこいで、ややこしいですよね、ややこしい。まあでもその部分、日本はね妊娠出産は何ですか、その健康保険ではカバーされないみたいなのがありますけどね。まあいろいろね、いろんな国にねいろんなのがあるからね、もうそんな感じなんですよ。だからそう、でもそうなんですよ、あのアメリカの健康保険、その会社経営のやつとかの、あのどっちも共働きとかでもあの選べるんですよ、どっちの保険に入るか。だからその私のこのパートナーの会社の方の保険の方が私の会社の保険よりいいから、そっちにみんなで入ろうみたいな、家族全員でそっちに入って、であの自分の会社の保険はいらないですっていうとかで、いらないですっていうと、その保険に払う分ぐらいをそのお金としてもらったりできるっていう福利厚生とかもあるらしいんですけど、まあそういう感じなんですね。はい、そんな感じなんですよ。はい、そんな感じで、そうだから、そう思うとね、やっぱ日本のはなんかそのどんな人でもね、独り身でもあのちゃんとね医療が受けられるしみたいなのは素晴らしいと思うんですよね。まるちゃんほらたまにまるちゃんアセクシャルとかアロマンティックに近いですみたいな話をしてるじゃないですか。でアセクシャルとかアロマンティックっていうのは、これ言葉が難しいかもしれないんですけど、アセクシャルっていうのは性的な惹かれが誰かにない、でアロマンティックっていうのは恋愛感情がないみたいな人たちなんですけど、でそういうなんだ、恋愛感情とか性的な惹かれみたいなのって、例えばその誰かとパートナーになりたいっていう思いと結構結びついてるから、まあそのアセクシャルとかアロマンティックの人でパートナーいらないっていう人は多いんですよね。だからといってパートナーがいら、みんなそういう人たちみんなパートナーいらないってわけじゃないんですよ。まるちゃんだってほらね、本店いるし。でもそう思うと、そのまあだからといってそのパートナーがいらない人がアセクシャルアロマンティックかっていうとそうではないんですけど、でもなんかそのまあ割合的にね、でもそのパートナーがいらないですみたいな、もう私はもうずっと独り身でいいんですよみたいな、そういうね人生の選択をしてる人がなんかそのなんだろう、そのパートナーいた方がそのいい保険にありつける確率が上がるわけじゃないですか。だってどっちの、あの私の会社の保険の方がいいからあんた入るみたいなとか、こっちの会社の保険アメリカないからあんたの方に入ろうみたいなのができるわけなので、だからパートナーいないっていうのはそのリスクちょっとね、あのアメリカ社会だと減る、なんだろう、高いみたいな保険のねなるから、そういう意味ではねやっぱり嫌だよ、そんな社会は嫌だよというわけで、もう医療保険に関してはもう軍配がね上がるよね、日本のね。まあでもそんな感じで、あちょっと熱くなっちゃって、そのあのもう文字通りあの今エアコン切って喋ってたら熱くなってきちゃったんだけどそんな感じで、はい、そういうわけです。というわけでもうね16分も喋ってるので、はい、じゃあ、また次回にしましょうかね。というわけで、はい、いろいろとね、まりちゃん熱くなってしまった、熱くなるよとね、大っ嫌いなまりちゃん、アメリカの健康保険制度、はい、もうこんにゃろうみたいにいつも思ってるんですよ。というわけで、はい、まりちゃんトーク久しぶりかどうかわかんないですけど、またいつでもよろしくお願いします。はい、はい、そういうわけで、じゃあまた。
1,2,3 はい、まるちゃんのポッドキャスト、まるまるまるちゃんトークだよ、まるまるまるちゃんのポッドキャスト、まるまる今日もしゃべるよ、まるまるあなたの心に何かが届くよ、
何が届
いてまるちゃんもちょっとわからない、まるちゃんのポッドキャスト、まるまる聞いてくれてありがとう、まるちゃんのポッドキャスト、まるまる楽しいこと喋るよ、忙しい人、暇な人、苦渋の人、変な人、人じゃないっていうあなたも、みんなみんなとありがとう、なんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなんなん、今日もまるちゃんトークだよ、
また聞いてね。